Point Fly
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局が始まります。次の月曜日はバレンタインデーですね。女性の皆さん、もうチョコレートの準備はできましたか？男性の皆さんは今のうちにアピールをしておいた方がいいかもしれないですね。今日の朝日大学放送局は法学部2年の土屋と
米でお送りします。
朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を集め、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局
始まります。この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁公士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。本日の質問はラジオネームカバチタレコさんからの質問です。現在私たち夫婦は念願のマイホームを新築中です。夫は毎晩仕事が遅くなっても雨が降っても雪が降っても建築中の家を見に行き明け方まで帰ってきません。最初は家が建っていくのが嬉しくて見に行っているのかと思っていました。ところが先日、夫が風邪をひいた際に私に建築中の家を見てくるように強要してきます。雨降りだったので断ったところ、誰かに火をつけられたり落雷があったらどうするんだと怒鳴りまくるため仕方がなく雨がっぱを着て見に行きました。しかし建築中の家を一人で夜中に見ている時に思ったのですが、実際にまだ家が完成していないのですから、仮に放火されたり誰かに傷つけられたとしてもそれは業者の責任になるので放っておいてもいいように思うのですが、いかがでしょうか？もし放火や傷をつけられた場合であれば、業者も火をつけた人や傷をつけた人に請求できると思いますが、落雷のような場合にはどうなるのでしょうか？落雷も含め全て業者は保険に加入しており、それで処理するのでしょうか？いずれにしましても、私たちが毎日出来上がるまで見に行く必要がないことを夫に説明したいので、法的な内容を教えてください。このままでは家が建つまでに体調を崩してしまいそうです。お願いします。という質問です。土屋さんはどう思う？
建築中の建物の所有権が業者にあるのか、依頼者にあるのかが問題になるのかなって思いますね。
そこで、本日は岐阜県弁護士会所属の角和人先生にお越しいただきました。
角先生、こんばんは。今日はよろしくお願いいたします。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです、はい、お願いします。
で、さて今日のカバチタレコさんからの質問なんですが、法的にはどうなるのでしょうか？
そうですね、自分の家が建つっていうんで毎日一生懸命、見に行ってる旦那さんの気持ちもわからなくないんですが、
はい、
奥さんもね心配ですよね。
そうですね。
さてこれはね、家を建ててもらうっていう、こう契約の、ね、性質について考えてみる必要がありますね。 これは請負契約ということになると思います、
はい、
請負契約っていうのはお客さんから注文を受けてその注文通りのものを作って差し上げる、そしてお金をいただく、こういう契約ですよね、
はい、
ですから業者さん大工さんの側は家を建てなきゃいけない、家を、ね、完成させる債務義務ですね、こういうものを負ってま す,
そうです、ね、
から注文したお客さんの側はそれに対して、建築代金を払う義務を負ってる、この2つの義務がこう対立して、契約ができていると、こういうことなんですね、
はい、
ですからこの場合には両方双方の責任でない落雷でしたかね、
はい、
落雷でうちが、まあ、全部燃えちゃったとしましょう、
はい
はい、そうすると今の考えだと建築業者さんの側は家を作って差し上げるっていう義務が完成してませんね、
してないですね、
はい、
そうすると自分の義務が完成してない以上、履行されてない以上、お金をくださいとは言えない理屈になる、
ああ。
ということで代金は請求されない、こういうことになりますね、
はい、
でこのことは実は民法という法律に書いてあって、これが原則となってるんです。
原則、
はい、
はい。
でもねちょっと例外がありましてね、
はい、例外が、
はい、例えば自宅を近所の大工さんにねお願いして建てるという時には多分ね、細かい契約をしてないんで今言った民法の原則通りの処理になると思うんです、
はい、
ところがちょっと大きなハウスメーカーと言われる、ね、建築会社に頼みますと、
はい、
契約書作りますよね。見たことありますか？
ないです
実はねとっても分厚い図面なんかのついた契約書を渡されまして、
はい、
そこの契約書の中身は標準約款、
はい、
建築業者さんが全国で共通で使ってるね、そういうその約款というあらかじめ作ったその契約のひな形のようなものでね、
うん、
契約がされてます。そうするとその約款の中身で契約が成立してということになるんですね、
はい、
契約はお互いに自由な意思で結ぶわけですから、 その約款がついてればその約款のに従って契約ができたというのが普通は考えられます、
はい、
でその約款を見てみますとね、実はね今の原則と逆のことが書いてあるんです。
逆のことですか？ということは
だから双方の業者さんの責任でもない、から施主さん注文主の側の責任のない事故が起きて途中で家が燃えちゃった場合には、
はい、
施主さん
の方にね代金支払ってもらいます、実は書いてあるんです。
逆、
それは大変だと、
はい、
ただそれではねあまりにもそのお客さんに冷たいって言われちゃうから、
そうですよ、ね、
実はその後にですね、保険がかけてある場合にはその保険でカバーできる部分はカバーしますって書いてあります。
なるほど、
これは結局ねどちらかに前科無科で責任がいっちゃうととっても予測が困難になるから、
はい、
保険というものをかけて保険でもってカバーしようというこういう合理的な考えなんですね。
なるほど。
そうしますと普通業者さんの場合には建築に関する保険がかかっていますのでそれでカバーされるであろうと、
はあ、
ただねどこまでカバーされるかはその保険の中身によって決まるもんだから、
ああ
この奥さんがね安心してお休みになれるためには、
はい、
契約書を見てそれから保険がかかってるかどうか確かめて、
はい、
場合によっては業者さんにねどんな中身の保険ですかということでね確かめに お確かめになれば、
はい、
安心してお休みになることができるんじゃないかと思いますね。
そうですね、ゆっくりと、はい、
今回の質問の回答としてはどこと契約しているかによって変わってくるそうです。契約書を見てみるとどちらに責任があるか書かれているそうなので確認してみてください。もし施主さんの方に責任があったとしても保険でカバーされるので川地たれ子さんは安心してぐっすり眠ってください。
はい、本日は岐阜県弁護士会所属の住和人先生にお越しいただきました。住先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
六本レンジャー、
熱いハートで悪を蹴るぜ、警報レッド、
クールに裁くぜ、軽装ブルー、
勝訴で大金をつかめ、民訴イエロー、
決してピンク奏法じゃないのよ。奏法ピンク、
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック、
我ら六法レンジャー。
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
まるまるってまるまる罪にならないの？
このコーナーでは普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。さて前回は落とし物を拾って持ち歩くのって横領罪にならないの？について考えました。遺失物横領罪では不法領得の意思を持って遺失物を自己の支配下に置くこととしているので、持ち主や警察に届けるつもりで拾得したけれど後で領得意思が生じたり、遺失物に領得意思が生じたりして不法領得の意思を実現するような行為が外部的に認められない限り遺失物横領罪が成立することはないということでした。それでは今回土屋が疑問に思ったことを紹介します。ちょっと前に野球賭博についてよく報道されてたけど、最近もまたちょくちょく話題に出るようになったね。
そうだね、ニュースで報道されてるの見たよ。
でもさ、なんで野球賭博したら逮捕されちゃうんだろう。同じスポーツくじでもサッカーだと許されてるのに野球だとダメな理由ってあるのかな。
それに宝くじとか競馬とかあれも賭博になるよね。
ね、私もそれ思ったんだよね。あと親戚とか友達とかとオセロやって負けたら100円ねとかお金をかけて遊ぶこともあるよね、
うん、
こういう行為も罰せられちゃうのかな。
どうなんだろう、一応賭け事だしな。
私この間ボーリングで負けた方がジュースおごりって約束しておごってもらったばっかなんだよね。友達同士で賭け事をするのって賭博罪にならないの？さて今回考えていきますのは賭博罪についてです。テレビ CM でおなじみの宝くじやサッカーのスポーツくじ購入したことはありませんか？競馬や競艇を楽しんだことはありませんか？または友達同士での賭け事気軽にやってしまってはいませんか？学生の方はテストの点数で、大人の方は麻雀で勝ち負けを、などなど。もしこれが賭博罪になったら結構な人数の人が賭博罪になっちゃうんじゃないかな。ねえヨネちゃん。
そうだよね、宝くじとか CM で放送されているから大丈夫だと思っちゃうけど実際はどうなんだろう。
それに友達同士でもお金まではかけていなくてもお菓子や物をかけた経験は誰もがあるんじゃないでしょうか。ということでいつもの例に倣ってまずは賭博罪の条文を見てみましょう。賭博罪は刑法第185条にあり、賭博をした者は50万円以下の罰金または科料に処する。ただし一時の娯楽に供するものをかけたにとどまるときはこの限りではないとありました。
一時の娯楽に供するものってあるけど、これは一体どういう行為を指すんだろう。
ここが気になるところだよね。この一時の娯楽に供するものというものは一般に食べ物など関係者が即時に消費する程度のもののことを指すんだって。
じゃあ土屋さんがボウリングに勝って約束通りにジュースをおごってもらったことは、賭博罪にはならないってことかな。
そういうことになるね。でも例えばそのジュースの量が10年分みたいな場合だったらその一時の娯楽に供するものには該当しないことになっちゃう場合もあるだろうけどね。
あまりにも多量の場合はダメってこと？
そういうこと。あと判例では金銭についてはその金額の高に関わらず一時の娯楽に供するものではないとしてるんだって。
じゃあ友達同士の麻雀で賭け事をするのも賭博罪になっちゃうの？
それについては敗者に一時の娯楽に供するものの対価を負担させるため一定の金額を支払わせたと捉えて、少額の麻雀賭博などについては構成要件該当性がないとするという見解が有力なんだって。だから少額の場合だったら賭博罪に問われることはまずないと思うよ。まあ絶対とは言えないんだけどね。
一時の娯楽に供するものの対価か。でもそうやって捉えてしまうと何が賭博罪の行為になるのか分からなくなっちゃうね。
そうだよね。じゃあまず賭博とはどういう行為なのか明らかにしてみよっか。賭博とは偶然の勝負に関して財物を持って賭け事をすることを言い、囲碁や将棋、麻雀のように当事者の能力が結果に影響を及ぼす場合でも偶然性に依拠する部分が残されている限りは賭博になるとしています。 偶然の勝敗に財物をかけて行えば直ちに賭博罪が成立し、勝敗が決定したり財産のやり取りがあったことは要しないとしています。
そういえば賭博とよく似た言葉で博義ってあるけど、これは賭博と違うところってあるの？
賭博っていうのは賭け事と博義両方の意味を含んでいる言葉なんだよ。賭け事とは行為者の動作などは無関係に結果が出るものを言い、博義とは行為者自身の動作によって勝敗が決められているもののことを言うんだってさ。
ということは賭け事には野球賭博なんかが該当して、博義には賭け将棋や賭け麻雀なんかが該当するんだね。
そう、そういうこと。ちなみにドイツでは博義のみだけが処罰されるんだってさ。日本では賭博が処罰されるとしているから、賭け事と博義両方が処罰されるんだよ。
でもなんで賭博は犯罪になってるんだろう。個人の自由じゃない？
まあ確かにね。基本書には国民には勤労の権利及び義務があるから、賭博によって経済勤労生活の風習を堕落させることを防ぐためって書いてあって、私はなるほどなって思ったよ。
なるほど。じゃあ宝くじとか競馬とかは？
それは特別法によって公営賭博が認められているから大丈夫なんだって。サッカーのスポーツくじはサッカーというスポーツを振興するって目的もあるしね。
なるほどね。くじを買ったらもちろん試合を見るだろうし。
まあ私はスポーツくじを買ってなくてもサッカーは好きだから試合はチェックしてるけどね。
え、土屋さんサッカー好きだったの？
うん。よし、今シーズンサッカー観戦しに行こうよ。ねえ、ヨネちゃん。
いいよ。
やった、楽しみだね。
うん。
ということで、今日の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナー終わります。また次回もお楽しみに。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
裁判員制度についてまなぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこでこの裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。さて、それでは簡単におさらいをしていきましょう。前回は証拠調べ手続きから審理の終了までのことをお伝えしました。証拠調べ手続きでは検察官側の立証と被告人側の立証が行われます。刑事事件では疑わしきは被告人の利益にの原則が貫かれています。検察官は証拠によって公訴事実を証明するための立証活動をします。弁護人の立証では検察官の公訴事実の立証が不十分ではないかと考えさせるだけで十分で、公訴事実が存在しないことまで証明する必要はありません。検察官は被告人が有罪であると十中八九言えるまで立証しなければならない責任を負っており、逆に被告人弁護人側は無罪であることを証明しなくても被告人が有罪であることに疑いを入れる立証ができれば有罪にはなりません。それから証拠の判断の仕方もお伝えしましたよね。証拠には3種類あり、証人や被告人の話の場合は法廷で証人被告人の話を聞くこと、証拠書類の場合は法廷で検察官や弁護人が朗読する書類の内容を聞くこと、凶器などの証拠物の場合は法廷で凶器などの状態を見ることがそれぞれ証拠を取り調べることになります。裁判員はこれら法廷で取り調べられた証拠のみに基づいて起訴状に書かれた犯罪行為を被告人が行ったかどうかを判断します。報道で聞いたことは判断材料にはなりません。要点をメモなどにまとめながらしっかり聞いてくださいね。この後の証人尋問では証人を呼び出した側が先に尋問し、続いてもう片方が尋問します。証拠調べの最後には被告人質問があり、被告人に事実関係や情状など弁護士と検察官がそれぞれ質問します。証拠調べ手続きが終わり、論告弁論最終陳述に移ります。論告では検察官の最後の意見が述べられ、被告人の行った事実をどう法律に適用させるのかが話されます。弁論では弁護人が検察官の主張に反対したり、 情状酌量を訴えたりします。最後に被告人に意見を述べる機会が与えられ、審理は終了です。
うん、ここから評議に入っていくんだよね。
うん、裁判員に選ばれた人が最も不安に感じるのがこの評議の部分なんじゃないかな。
法律について詳しくないし、何をしたらいいのかもよくわかんないしね。
私たちは法学部に入ったから法律条文に触れ合う機会も多くなったけど、高校生の時とかは法律について学んだことってそんないなかったもんね。
公民の分野の憲法くらい？
そうだね。憲法は勉強した覚えがあるけど、民法や刑法はテレビドラマで聞くくらいでさっぱりっていう人も多いんじゃないかな。でも大丈夫、そんなあなたでも裁判員の任務をしっかり遂行することができるんです。
今日はいつになく情熱的だね。
ちょっと気合入っちゃって。でも裁判員になったからといって法律についてのエキスパートにならなければいけないということではないんです。裁判員裁判は日常生活におけるいろいろな情報に基づいて、ある事実があったかなかったかを判断していくのと同じように判断すればよいので、法律の知識は必要ありません。また法律に関することは裁判官がしっかり説明してくれます。でも興味のある方は予備知識として法律を勉強しておくのもいいかもしれませんね。国で定められている規則を知っておいて損はないと思うので。
ねえ、確かに。
うん、それでは評議の話に戻りましょう。評議では事件について裁判官と一緒に議論をして、被告人が無罪であるか有罪であるか、有罪の場合はどんな刑が妥当なのかを考えていきます。その時裁判員は意見を述べることが裁判員法66条2項に定められています。一つの結論を出すためには、そのメンバーである裁判員と裁判官がそれぞれの意見を述べることが不可欠という理由からです。しかし気づいたこと、思ったことなどを自由に発言すればよく、まとまった意見を言わなければならないというわけではありません。同じ66条の5項で定められているように、裁判官は評議を分かりやすく整理し、発言の機会を十分確保してくれるので心配はいりません。ここでは裁判官の話や他の裁判員の意見をよく聞くことが大切になります。そしてどのような刑にするかを裁判官、裁判員と議論を重ねて決めていきます。この刑の判断基準については次回のコーナーでお話ししようと思います。楽しみにしていてくださいね。それでは今日はこの辺で。以上、ヨネの裁判員制度とはのコーナーでした。朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
さて今日の朝日大学からの情報です。今回は朝日大学法学部からのお知らせです。この度朝日大学法学部と岐阜法教育研究会の主催による第2回法教育教材コンクールの表彰式に合わせまして記念講演会を開催いたします。そもそも法教育教材コンクールとは、岐阜県民のリーガルマインドの啓発活動を通じて地域活性化を図り、もって法教育の推進に寄与することを目的として実施する法教育のための教材コンクールとして実施するものですが、これは新学習指導要領において小学校、中学校及び高等学校の学校教育で法教育を取り扱う内容が充実されたことを受け、児童・生徒に対する法教育を効果的に行うための教材及び指導法を広く教育現場に普及させることを目的としています。そしてこの法教材コンクールへ応募があった教材について優秀な作品に対して岐阜県教育委員会並びに岐阜県弁護士会をはじめ報道各社からの賞が授与されます。その表彰式に際して実際に学校の現場で法教育を実践して活躍されている小学校の先生を講師としてお招きし記念講演会を開催いたします。講師は東京都の練馬区立大泉第6小学校教諭の久保直樹先生です。この講演は法教育は面白い、授業作りから実践までというタイトルで、講師が学校の教育現場で実際に小学校3年生の学級活動で行ったキックベースのルール、小学校4年生を対象にした交通事故の法的解決について扱った授業、小学校6年生を対象として行った裁判員制度の事例 などの法教育で実践した内容を中心とした事例報告の講義です。日時場所は2011年2月26日土曜日の午後1時から2時30分頃まで、朝日大学5号館512講義室です。入場無料でどなたでも参加可能で、事前の申し込みは不要です。お問い合わせは電話番号058-329-1079、朝日大学学事課法教育担当までお願いします。以上、朝日ナウでした。ヨネちゃんはバレンタイン誰かにチョコあげる？
どうしようかな。今は特にあげる予定とかはないけど。
ほんと？やった仲間じゃん。
土屋さんも誰かにあげる予定ないの？
ないよ。だってさ、春休みだしさ、渡したい相手もいないし。ヨネちゃん、友チョコしようよ。
友チョコ？女の子同士でチョコ交換するやつ？
そう、中学生の時とかやったよね。懐かしい。
懐かしいね。あの時は男の子よりも女の子の方がチョコいっぱいもらってたよね。
もう紙袋いっぱいだったもんね。
ね。
あ、チョコの話してたら甘いもん食べたくなってきちゃったな。
そうだね。さて、この番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/、または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見等は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。
エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石里香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年の、中学の時に朝一にこっそり男子全員の机にチョコバットを置いてみた土屋と、
みんなにチョコボールを配って歩いていたヨネでした。
それでは
またね。